と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。ラジオ部会の桂ひろ子です。2月を木さらぎと言いますが、着物をさらに着ても寒いという意味だそうです。暦の上では立春といっても寒さは厳しいものがあります。春は世間一般いい季節ですが、花粉が飛び始め、私にとっては辛い日が始まっています。本日は震災特別放送です。いつものように京都府建築士会会長江藤輝男がお届けします。
はい、頑張っております。
京都人町出会いもん。
はい、皆さんこんにちは、会長の江藤です。おととし震災直後から震災特別放送番組ですね、パート1を、そして昨年はパート2を放送して、被災地で活躍する建築士の声をお届けしてきました。今年はパート3として、京都から現地に赴き、実際に復興活動を支援された方々にお話を伺っていこうと思います。本日のゲストは石巻市に建設支援業務で派遣されました京都市公共建築部整備支援課の松本和幸さんです。松本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、松本さんにいろいろお話を伺ってまいりたいんですけれども、まずですね、もう派遣をされたということなんですけど、派遣をするにはです、多分ですけれども、はい、申し出をされたと、はい、そしてまあ選定された、そしてまあ派遣になったということだと思うんですけど、
はい、
ここの、 まずそういう、どうでしょう、応募って言うんでしょうか、はい、決定されるまでの仕組みっていうのはどうなってるんでしょうか。
まずやはり現地から の要望というのがありまして、それが何て言うんですかね、国の方、に、要望が上がっていったり、あと京都市の場合でしたら政令指定都市ですので、
はい、
仙台様政令指定都市会というものがありまして、その政令市さん通しての、要望が京都市に来まして、
はい、
京都市の方の、人事の方から各所属の方に、こういう業務の、人手が足りないので応援業務どうですかということで募集がかかりまして、でその中で本人希望のもとで手を挙げさせてもらって、家内の仕事の状況等もありますけれども、それをみんなで相談して、
はい、
要は選抜されていくという形で決まっていきました。
ああそうですか、はい、ということは、そこで当然現地からの要望、そしてそれを決定していくということなんですけれども、
はい、
手を挙げられたというところですね、
はい
はい、これはどういう思いで手を挙げられたんでしょうか。
これが結構その、自分でも一大決心をしたのかという感じで聞かれるんですけれども、自分の中ではそこまでのというとか失礼になるんですけれども、
はい、
ああいう、震災の状況を見た時に対して何かができないのかなっていう、はい、ただ単純にその思いだけ でその中でこういう機会という、がたまたま発生したというか出会えたということで、
はい、
支援という形で手を挙げさせてもらいました。
ああそうですか、はい、たまたまって言いますか、
はい、
それほど深い考えはないけど一回行ってできたらなということで行かれたんですね、
はい、そうですね、はい、
そうですか。まずその形式の方からちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
派遣されるそのどんな状況で派遣されるんでしょうか。いつからいつまで、あるいはどんなふうな、
時期とし、僕が行かさせていただいた時期としましては、
はい、
ちょっと震災が3月の11日に来まして、
はいはい
はい、その年 の10月の1日から派遣業務というのが始まりますので、
はい、
9月の30日から石巻市に、乗り込みまして、そしてちょうど年度というところで翌年の3月31日、はい、去年の3月31日なんですけれども、
はい、
石巻市で半年間、復興業務復旧業務に、はい、携わらせてもらいました。
あそうですか、はい、先ほどは軽い気持ちで行かれたようなお話もあったんですけど、はい、半年間というのは長いですよね。
ね、 期間としては長いというイメージがあるのですけれども、はい、実際現地に行って仕事をしてみますと、はい、本当にあっという間の半年間でして、
あ、そうですか、
はい、本来ならもう少し長く復興業務に携わりたいなという思いがあって、でこちらに帰ってからもそういう話はしてたんですけれども、いろいろな事情で帰ってくることになりました。
あ、そうですか、はい、その、まあ、長いようで実は短かったんだという話なんですけど、はい、向こうでのお仕事っていうのはどんなことなんですか？
主に行く前、うん、要は派遣前につきましては、はい、復興住宅関連の仕事をしてほしいということで、現地の方に派遣されたのですが、はい、実際向こうに行ってみますと、まだその復興住宅に取り掛かる手前で、要は、簡単に説明させてもらいますと、はい、向こうでは要は地震の被害もありましたけれども、洪水の被害がすごく、大きくありまして、はい、その洪水で流れたところに対しては次住む家を建てないというのが、うん、まあ、現地の方針としてはありましたので、うんうんうん、そうするとその家住める場所を建てられる場所というのは、行った時には何が建っているかというと仮設住宅が建っているということになってまして、はい、そうすると復興住宅を建てる場所がないというか、そこを作っていかないといけないというところの計画段階でして、うん、で僕自身はそのものづくりとして、派遣されてましたので、またその町づくりというところはまた別の部署がやってましたので、うんうんうん、その間としましては、逆に言えばその震災直後に発生してた要は応急修繕業務といいまして、うん、市営住宅とかの要は改修した仕事内容を、まとめさせてもらって、どういう工事をしたのかとか、うん、どういう内容をしたのかというのを、まあ、報告書なり現地を見て、まとめさせてもらいまして、要は災害査定というんですけれども、その業務内容をまとめて補助金の申請を、うん、要は国から、県から国に上げていくというような、うん、そういう形の業務を主にさせてもらいました。
ああ、そうですか、そうですか。実際行かれた時の被災地の様子っていうのは、うん、あともう少し具体的に。
とりあえず着いた時に関しましては、まず仙台にまず僕は新幹線乗って行ったんですけども、
仙台に飛行機ではなくて、
はい、そうなんですね、はい、新幹線で仙台に着いた時につきましては、これって京都市よりもなんかきらびやかなという感じでやったんですけれども、はい、そこから高速バスに乗って、はい、行くわけなんですけれども、高速バスに乗ってその現地に着いた時に行くと、やはりその、まあ、もう周りが 夜中でしたので薄暗かったんですけれども、うん、やっぱり地盤沈下の影響か、結構その道端道路からも冠水、要は海水が側溝から溢れてたりとか、はい、そういう状況が目の当たりにしまして、うん、ちょっとこれはすごい状況なところに来たかなっていうところで、初めて自分がちょっと愛の思いでいた、うん、そういうところに対してのちょっと責任感というところがあって、ちょっと若干震えました。はい、
ああ、そうですか、そうですか。はい、先ほどね、なんか飛行機ではなくなんて言って笑ってたんですけど、はい、飛行場は結構長い間、はい、ひどい状況が続いていたのでね。
らしいですね。
はい。僕、すぐ、まあ、これは5月ぐらいですけど、行った時は当然電気もなかったという、はい、そんな状況でしたですけども、仙台市っていうのはなんか割とこう、綺麗に保たれてましたですね。
そうですね。なんか、いや、山間部とかはまだその、はい、ひどいという話はちょっと聞いてはいたのですけれども、はい、僕たちがその、普通にちょっと、仙台もせっかく石巻東北に行ってるので仙台もというところで行かせてもらうところに関しては、はい、もう普通、まあ、普通つだちょっと失礼かもしれませんけれども、はい、結構復興が進んでる、まあ、進んでるところと進んでるところの差というところがどうしてもあるので、はいはい、まあ、そういう違和感は感じました。
ああ、そうですか、そうですか。派遣されたのは保健師さんとなんかペアで行かれたっていうお話なんですね。そうですね。
ちょうど去年の、まあ、僕がいたその時期といいますのは、はい、私とあと保健師1名が石巻市に派遣、はいはい、行きまして、はい、ちょうど2人で行きましたので、ある意味心強かった部分は、
ああ、そうですか、
はい、ありましたけれども、
はい、その業務の中で両方で協力し合うということはあるんですか？
ね、実際のところでいくと、はい、正直なところでいくとそこはなかなか接点というのはなかったです。うんうんうん、はい、
あ、そうですか。まあ松本さんの方はもう本当にどっちかといったらそういう事務手続き的なことを全部邁進されてきたというところですね。
はい、
はい、はい、 復興住宅っていうのはだいたい本当に遅れ気味で、はい、できてもなかなかうまくいかない、はい、その前の仮設の方がいろいろ問題が噴出していたとまあこんなこと、はい、建築士の仲間からもいっぱい聞いたんですね。
そうですね、
まあ、このあたりはちょっと垣間見ることはできたんでしょうか。
復興住宅の方はまあ別にしましてですけども、はい、ちょうど仮設の方なんですけれども、はい、僕自身が派遣された時期がちょうど秋から冬に、はい、ということをかけてましたので、はい、やっぱ冬に対してなんですけれども、要は給水管が、はい、仮設の給水管が、凍結してしまって水が出ないとかいう、うん、そういう苦情が聞いたりとかというのは話を聞きましたし、うん、あとやっぱり仮設の方でその防寒対策というのはなかなか取り切れてないので、そこに対してのその、はい、ちょっとうろ覚えで間違ってたら申し訳ないんですけども、なんか二重窓のなんかそういう、
はいはいはい、
そういう対策を急遽してたりっていうのは、ちょっと別の舞台ですけども、聞いたりはしてました。はい、
あ、そうですか。
はい、
ちょっと手前勝手で建築士会の方の活動になるんですけどね、はい、パート1、パート2、パート3という話をちょっと先ほどしていたわけですけど、はい、今はパート3なんですけど、はい、まあ、パート2で比較的突っ込んで向こうで活躍されるている方の話をお伺いしたんですね、はい、そうするとまず仮説の話ですけども、はい、その仮説はほとんど大手のプレハブメーカーのものが設計していたと、
はい、
で地元の人たちは一生懸命復旧活動してるんだけど、いざ建物建てるぞとなった途端にあなた用済みっていう感じで入れなかったと、
はい、
で出来上がったプレハブがもうみんなその一般仕様ですから寒冷地仕様になってなくって、はい、ちょっとおっしゃられましたように、はい、寒冷地対策ないものですから断熱はない、はい、結露はする、はい、隙間風は入るというので、もう本当に大変だと、
はい、
でバリアフリーユニバーサル住宅の観点でそれを見直そうということを頑張られた女性建築士もいらっしゃいましてね、
はい、
でそういう意味ではひどいっていうわけですね、はい、でほとんどが全部建て替え、はい、なんて回収なされてしまったっていう話があったんですけど、
そうですね、はい、
なんか そういうことだろうと思うんですけどね、
まさしくその通りやと、はい、
思います。
はい、言ってた時でもなんかそういう話は、はい、聞いてまして、
はい、
仮設を建てる方は県がしてくれるのですけれども、
はい、
その中身の回収云々っていうところになってくると今度は市の方に回ってくるみたい で、
はい、
でその市の別の部隊の方が、うなりながらやってありました。
そのうなりながらっていうのはどっち方面にうなってるんでしょうか。
もう両方面やと思うんですけど、ね、
もうどうしようもないのが大変だとか、
ね、周りの住民の方は住民の方で生活がありますんで、はい、苦情も当然出てきますし、
はい、
でやっぱりそのね設計をやってる、まあ、僕らものづくりのさ共通の認識があるとは思うんですけど、
はい、
やっぱりいいものに住んでもらいたい使ってもらいたいという思いは当然ながらありますから、はい、その辺の狭間をでうなってはったと思うんですけども、
そうですか、はい。いかがですか、
松本さんは、はい、機械職というか電気職で、
電気職です、はい、
されてたそうなんですけども、はい、そのあたりはどうでした。
そうですね、電気職だからとかそういうところはねなかなか見れなかったんですけども、現地の人ともよく思ってて自分の中でも未だに結論は出てないんですけれども、要は復興に関して新阪神の場合は結構スピード感を持ってやっていかはりましたよね、うん、
はい、
ただ石巻行った時にはそこまでの正直な話スピード感は感じられなかったんですよ、うん、やっぱりその先ほども言いましたけれども、その洪水の被害でその出たところに対しては次何をどういうふうにするかという街づくりというのが基本的にありますの で、はい、でそこでやっぱしその現地 その人たちとも話をしてたらやっぱり意見が分かれるんですよね、その、はい、なるべく早くスピーディーに復興してほしいっていう思いもあれば、いやせっかくもうここまでも潰れてしまう、まあ、失礼な言い方ですけども潰れてしまった町なんで、一回しっかりとした要は町の基盤を考えて再生した時に対してどうやってそのお客さんを呼べるとはおかしいですけれども、人を栄えさせていけるかということも踏まえた町づくりをしんとダメなんじゃないんかとか、まあ、そういうちょっと相反するような感じのところのあれがあって、でこれが自分の中でもどう思いますって言うとやっぱり聞かれるんですけども、やっぱりなかなか結論が未だにこれは僕の中で疑問ではあるんですけれども、はい、
両方ですね、本当に
難しいところですよね、はい、
なるほど、はい、それと、ま、ほとんどがこう土木屋さん的なところが入っていると、
はい、
で民間も官も民もですね、はい、ですから町づくりという観点があんまりないということが言われていますね、
はい、
あ、そうですか、 僕どういうところにお住まいだったんですか、ちょっとお伺いしたいなと思ってたんですけど、
はい、当初は、はい、もともとそのワンルームマンションに住めるよということで話を聞いて行ってたんですけども、はい、行く1日前に、はい、課長に呼ばれまして、
はい、
松本君ちょっと言ってたところがまだ改修が間に合わなくてねって言われて、急遽その、はい、まあ現地の旅館ではあるんですけれども、
はいはい、
旅館でまあ相部屋暮らしを3週間させていただいたんですけども、はい、その旅館もおそらく普通の時でしたらちょっと料理旅館というか結構そのね、うん、海の町ですから、
はい、
いい感じの温泉旅館やとは思うんですけれども、結構そのもう作業員さん方たちが泊まってるような半場状態になってまして、まあ、それが本当にもう現地を物語ってるなというところで、分かりやすい話でいくと本当に男子と女子の比率が高い、高かったので男子の方が高かったので、女の子の保健師さんもその旅館には泊まってたんですけども、はい、女性のお風呂の時間が夜の10時からそれまではその男の人だという感じで、はい、本当にね、まあ、それだけその復興に対しての人員がいるんだなと、まあね、ちょうど場所的には石巻市と、まあ、隣接しているあの女川町というところで、
はい、
旅館自体は女川町にありましたので、はい、そこに泊まらさせてもらったんですけれども、
そうですか、はい、
でそこから、まあ、あの3週間経ったんですけども、ちょうどその10月からの派遣組が10人ぐらいいたんですけれども、
はい、
あと2部屋まだ間に合わないんですよ、はい、と言われた時に、そうしたらもうしょうがないんで僕もあと2週間待ちますということで、次はその現地 の、はい、研修センターっていうところで、
はいはい、
それはあの富谷町っていって仙台市の近くの方にあるんですけども、はい、そちらの方で2週間ちょっと寝泊まりさせていただきまして、ちょっとその時はちょっと通勤が3時間2時間半かな
かかって、
ちょっとそれが辛かったなとはありますけれども、
それは辛いですね。
ただそれのおかげで徒歩市役所から10分圏内のところに、はい、あの松本さん準備できましたのでということで、
そうですか、
ですけど、
はい、石巻市役所というのはその新しい建物にでき
あの、ね、ちょうど ね、はい、本当に、ね、間が悪いことに、はい、石巻市役所自身が、はい、1年前にもともと結構その石巻市役所も結構得意な場所で、
はい、
もともと元デパート、
はい、
なんか桜屋さんというデパートがあったらしいんですけども、
はい、
それをあの要は改修して市役所にしたっていうところでして、はい、そのちょうど1年前に引っ越した時にちょうど震災にあってっていうことを言ってまして、うん、でただ中身的にはまだ使えるので、うん、ちょっと村庁舎では仕事してましたけれども、はい、やっぱり周り見ると先ほども言ってました通り、はい、地盤沈下とかがあったりとかして、はい、
ああそうですか、はい、まあ、いろいろ大変だったということはよく分かりましたんですけれども、はい、それじゃ あの、まあ、全般はまあここらで、一曲 お聞きしていただきたいと思います。後半には、まあ、どういうことをこれ今後考えていったらいいかというようなお話も続けてお伺いしたいと思います。それではここで一曲お聞きください。
京都ひとまち出会いもん。
はい、それでは後半に移りたいと思います。まあ、数々のこういう苦労をされまして支援活動をなさってきた松本さんなんですけれども、支援そのものはうまくいってたと思われますか？
正直な話をいきますと、
はい、
今でも課題になっているかもしれないんですけれども、やはりあの現場とか、まあ、現場というのは、まあ、石巻だったら石巻サイドの要望と、はい、やっぱ派遣元のその結構そのマッチングが微妙にずれてたりしまして、うん、ちょっと僕が派遣された時も即仕事ということになるのかなと思えば、
うん、
なかなかその仕事に対してのつながりがうまいこと持てずにちょっと1週間遊んでる状態とかがあったりもしてたのも事実ですし、うん、だからその辺がもうちょっとうまいことリンクすればいいんかなと、はい、要は現場さんの意見をもうちょっと反映させてその各都市にばらけさす、うん、で特に僕たちはものづくりなので、
はい、
行く方としては、まあ、人それぞれの考え方があると思うんですけれども、
はい、
やっぱり短くてもやっぱ1年スパンもしくはまあ2年というところが、はい、やっぱり現地の人も望んではりまして、そうでないとなかなか、ね、仕事を頼んでもまたすぐ行っちゃうので、うん、というところで、うん、その辺がちょっとあの課題かなというのは思いました。
なるほどね、はい、そうですよね、うん、あの佳境に入ってきた頃に、まあ、変わってしまうというか、
はいはい、
なんか企業に頼んだらすぐ移転があると、あの行政さんもそうですけれども、まあ、それと同じかなと思うんですけれども、はいはい、あのでも そうすれば長期間行ったらいいのかということになるんですけども、
そうするとやっぱりその、ね、はい、人のメンタル的なところは当然あると思いますの で、 そ、 です、ね、はい、その辺のバランスというのはすごく難しいなとは思ってます。はい、そうですね。ただ先日ちょうどその石巻の方と会う機会もあったんですけれども、はい、今はもう石巻の方も僕らの時は三十数人やったんですけども、ね、全体でその石巻市が受け入れている人数が、今や80人、来年は120人ということです
ごい
言うてはって、それは嬉しい悲鳴なんですけれども、はい、と言ってたんですけれども、はい、ただ、ね、今はちょうど多分興味がまだ、はい、興味とかみんな意識いってるんですけども、はい、やっぱり4年後5年後っていうのがその怖いとは言ってありました。その 風化されるっていうのが、
はい、なるほどね。あの先ほどちょっとご紹介しましたその建築士会でやった時にですね、はい、あの大竹さんという方が福島の方なんですけど、はい、都市計画なんかされてる、はい、仕事でされてるんですけど、はい、彼がなんかすごい言葉言われまして、はい、あの援助を受ける受援力っていうのが必要だと、はい、でそれが整備されてなかったら結局援助を受けられないっておっしゃったんですけど、はい、今の話もそういうこと
なんですね。まさしくその、今いい言葉が目柄鱗がというか、本当にまさしく受け入れる側の、その、はい、ね、どれ、あの、が、仕組みがちゃんとできてないと、行った人もなかなか歯車に乗れなく、その、しんどい思いしてしまいますので、はい。
それを作るためにはどうしたらいいのかっていうのが、これ課題なんですけど、
そうなんですよね。
どう思いますかね。
その辺は本当に、はい、何ですかね、その受援力ってそのちょっと話が別の話になるんですけれども、うん、はい、要は組織的に人材育成ができる環境があるかどうかと思うんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
そういう受け入れ体制があれば、はい、そういうところである人がポツッと来たとしても、はい、そこに対しての受け入れ体制が取れるんですけども、うん、今ね、どうしてもどこも人を減らしている中で、うん、追われている中でなかなかそこができていないというところがあるので、
う
ん、
そうですね、
はい、
現実問題としては随分大きい、ね、問題が横たわっている、はい、確かにその、ま、経済的なことというのが非常に大きいかなとも思うんですけど、はい、あのもう一つ復興まちづくりという言葉がありましてね、はい、あのこれあの、東京の先生がおっしゃってるんですけれども、はい、あの事前に復興する復興をどういうふうにしていったらいいかということをシミュレーション全部しておくと、うん、で考えて、あの自分たちの力として蓄えておくというようなイメージかなと思うんですけどね、うん、はい
は
い、
その準備はすごく向こう行って思いますけど、大切だなとは、はい、思います、はい、
でもなんか今聞いてますと30人が40人8いや80人120人になるっていうことは、はい、それがひょっとしたらうまく、
ね、そうですね、あの具体的に、はい、あのそうですね、そうちょうど本当にその方も言ってたんですけれども、はい、僕が去年の3月に、こちらに帰ってきまして、はい、プライベートで8月頃に向こうに遊びに行った時でも景色が変わってましたし、うん、はい、話をしてたら松本さんまた今度来てもらったらまた一段と景色変わってますよ、はい、
そうですか
いうふうに言ってはったんで、はい、それはそれでなんか嬉しい楽しみとだかしですけど、
そうです
か、ではありますね、はい、
あの数々の出会いがあったと思うんですけど、はい、印象的だったことを一つお聞かせいただけますか。
そうですね、やっぱりその何ですかね、すごい不思議な感覚なんですね。その現地の人とも一緒に仕事をする、
はい、
他の町の人とも一緒に仕事をする、
はい、
そうしたら町それぞれで違う考え方があって、うん、それがすごい新鮮 でそこに対しての話というかディスカッションがあったりとかして、うん、それがすごい自分の中で印象的で、うん、財産でもありなんか、うん、いい思い出ですね。ただまだ復興というのは続いているので思い出にしたらダメなんだとは思うんですけれども、はい、はい、
ああそうですか、はい、まあ、それはずっと京都でお仕事されてたらなかなか味わえないことなんですね。
そうですね、はい、やっぱりその言い方は悪いですけど、やっぱ京都の中の閉鎖空間の中でというところじゃなくて、やっぱり違う都市での仕事の仕方ということ、うん、考え方というのがその触れられたというのはすごい自分の中では良かったな、新鮮だったなとは思ってます、う
ん、
はい、
ああそうか、まあ、そういう喜びが、まあ、なんか小さくは旅をするということで得られるんですけど、はい、こういう現実の、あの支援というような、ね、大事なお仕事で行かれたというんですから、はい、もっと人しようというかなおさら、ね、よかったんじゃないかなと思いますけど、はい、あそうですか、あのその支援やで行かれた半年間大体振り返ると、どんな感じだったんですかね。
はい、 あのね、はい、まず言うのは本当に全然違うんですけども、
はい、
寒かったです。
寒かったですか。そうでしょうね、
はい、寒かったんですけれども、なんですかね、もう、はい、あっという間の怒涛でしたね。そしてなんか、うん、そうですね、最初の方は本当になんていうんですかね、うん、あすごいなと思ってましたけど、最後の方になると結構解体家屋ね、うん、壊れても解体されていって更地になっていって、うん、なんですかね、新興住宅地のちょっと手前みたいな形になっていって、うん、これから街づくりができるんだなという感じを、ちょっとそういう街の移り変わりが見れたのはなんか良かったですね、
う
ん、はい、
あそうですか、
その半年で、はい、
うん、向こうの人は、どうですかね、元気なんでしょうか。
そうですね、人それぞれというところはあるんですけれども、こうなことに僕の周りの人は結構元気な人が多かったです。あ、はいはい、しょうもないAKB の話をさせてもらったりとか。
AKB 好きなんですね。
いやちょっとなんか娘さんが今あっちゃんあっちゃん言ってるんですよとか言って、そういう話をなんか聞かされたりして、ちょっとほのぼのとはさせてもらってました。
そうですか、
はい、
こんな仕事があったらまた応募されます？
そうですね、はい、機会があれば本当にまた行きたいとは思ってますし、はい、周りが許せれば本当に行きたいなとはまた思ってます。本当に周りの、ね、友達とこの派遣した友達と行くと、とりあえずもう一回行きたいよねっていう話は。
あ、そうですか、
はい、そうなんですか、
やっぱりものづくりに対してなかなかね、はい、携われなかったので、やっぱりその技術屋さんというところで行くと、やっぱりものづくりに対して携われたかったという思いはすごくありますので、
はい、あそうですか、今日はどうも本当ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、貴重なお話いっぱい伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。